ですね、コロナ退治の、いろんな整理ですね、重要な局面になったので、整理をしましたけれども YouTube で私は私が出したここの、そのひばりクラブに出した私の記述が科学的に正しいと思っております。信念も変わりません。なぜこれを YouTube がですね科学的に正しいものを削除するのかと、理由は多分政治でありまして科学ではないと思います。したがって政治記事を出すプラットフォームと、科学的なこととか事実を整理したものとのプラットフォームを区別しなきゃいけませんね。政治的にはある方向性がありますし、ですからそれに従うっていうプラットフォームもあっていいの気がしますが、やはりプラットフォームはそのプラットフォームの存在が政治的なのか科学的なのかと、科学っていうのは異論を許すのをもって全くその本業にしておりますからですね、異論がないところから科学は存在しないんで、昔から地球が宇宙の中心だと言ってたら、ガリレオが天動説にを言ったら裁判にかけると、そういうことが政治とか、あの場合は宗教があるんですけど、しかし科学っていうのはその異論を許しとかないとですね、いつまでも地球は地球の周りを星が回ってるってことになりますからね。そこはYouTube の人もよくお考えいただく必要があると思いますね。でここでは今日はこのコロナの一連の騒ぎで実は用語が正しく使われてないってことがあるんですね。これは他の方も随分指摘しております。表現の上手い人は柔らかく表現しておりますが、しかし NHK をはじめとしたテレビは全然修正する気配を見せません。これは今に限ったことじゃなくて、特に福島の原発事故から激しくなりましたね。あの頃僕ちょうどあるテレビ、地上波のテレビに出演してたんですが、用語があまりにひどいんですね。例えば一番ひどかったのは放射線防護服ってやつなんですよ。あれ放射線を全く防護しません。放射線っていうのはですね、あんなポリエチレンで作ったような、もしくは布で作ったようなですね、もので止まるもんじゃないんですよ。だからコンクリートが熱かったり鉛を使ったりするんで、放射線を防御する服じゃないんですよ。それを放射線防護服と言ってるわけです、言うわけですね。それはあの時は政治的にはあったんですよ。つまり現場に入る、福島の事故のあった原子力発電所の中に入ったり近づいたりするときに、一応その外側に上っ張りを着ると、それはだから放射線防護のためじゃなくて、一応その事故現場に入る時の印みたいなもんだったんですね。それはよくあるんですよ。現場に入る時に上っ張りを着るっていうのはあるんですね。それは埃を、放射線の含んだ埃がつかないようにするっていうんで、放射線防護じゃない、放射線防護服じゃないんです。それを僕はテレビが終わった後の、番組が終わった後の反省会みたいなことを言ったらね、みんなが嫌な顔しました。そこにいる人もテレビ関係者みんな嫌な顔しました。なんで嫌な顔したかっていうと、放射線防護服という言い方が正しくないんですよ。間違ってるんですよ。だからそれを放送したら見てる人はみんなそれで放射線が防護されると見えちゃう、思ってしまう。それは間違いなんだ。ところが、今でいう同調圧力ではですね、それを放射線防護服と言った方が穏やかであるということで、放射線防護服だから出演者の私があれは放射線防護服じゃないから、やっぱりテレビ局は違う表現を考えた方がいいって言ったんですが、私のそういう意見をですね取り入れて、よくテレビ局も考えてたらですね、やっぱりテレビ局の信頼性っていうのは今みたいに落ちなかったと思うんですよ。だけどやっぱり事なかれ主義で、いいよいいよで、ね、頃テレビはまだ繁栄しておりましたから、給料もいいしお弁当もいいしですね、やっぱり波風立てたくないっていう、そういうその人間としてっていうか職業としてはダメな考えだったんですね。コロナについてもいっぱいありまして、まず PCR は従来の用語では感染ではありません。従来例えばインフルエンザに感染したとか、 なんかそういう肺炎になったとかいう時の感染ではありません。っていうのは風邪はですね、喉には常にある程度のウイルスはついてるんですよ。それは全然感染じゃないんですね。普通はそれは風邪の場合は免疫細胞と戦って普通は常についてるけども感染じゃないんです。感染っていうのは細胞膜を破ってある程度その体と反応した場合なんです。当たり前ですけど感染ですからね。細菌が体の中に入った状態なんですよ。表面にくっついてる状態ってのは感染じゃないんですね。ところが毎日毎日テレビは感染を確認した、感染を確認したという放送をしておりますが、これはテレビ局としては逃げなんですね。そういう方法で感染を確認していいと厚生労働省が言ってるので、テレビ局はどうだかどういう判断だかは示したくなくて、厚生労働省の方法で感染を確認したと言ってるだけなんですよ。 PCR っていう方法はもともと感染は測りにくいんですが、しかも現在の PCR の繰り返し増幅関係条件っていうのがあるんですが、それがあまりに厳しすぎてですね、ちょっとだけついててもついてることになってしまう、そのついてることになってしまうやつを知ってて感染と呼んで、その感染者を増大させてるように見えるんで、実はこんなに重要なこと、社会にとってこんなに重要な新型コロナの感染者数は分かっていないんですよ。実は驚くのに分かっていないんです。その次が死者数ですね。やっぱり新型コロナの影響は非常に大きいし、人類はこれからこれを考えていかなきゃいけないわけですから、今後の研究にもですね、新型コロナで死亡した死亡数っていうのは非常に重要なんですね。この死亡診断書っていうのは常にお医者さんがですね、自分の両親でどの病気で亡くなったかという主たる原因を書くんですね。これは非常に難しいわけですよ。例えば最後はね、必ず心臓とか腎臓が止まるから、一時は腎不全とか心不全とか書いてですね、じゃあ死因は全部腎不全心不全になっちゃうと、そうするとどういう病気が今増加してるかとか、社会はどういうことをやればいいかってことはまず分かんないということで、本当はその前の、悪性腫瘍であるとか肺結核であるとか肺炎であるとかですね、血管が破れたとかいうことを書かなきゃいけない。それによって最終的には心臓が不全になったり腎臓が不全になったりするというのは、これはお医者さんの間のディスカッションによって今は少し改善されておりますが、コロナの場合はですね、コロナで死亡したと判断しちゃいけないという、またものすごく変な規則が来たわけですね。死んだ人がコロナ、死んだ人の体の中からコロナウイルスが検出されたら、死亡原因は何であれコロナと書かなければいけないという政治的なものを決めたんですね。ですから現在コロナで死亡した人の数は分かりません。これほど重要なことだけど分かりません。それからさらにはワクチンが進んでからですね、副作用の問題が出る。ワクチンの副作用がある程度出るのはしょうがないと思ってみんなやってるんですが、ワクチンの副作用の集計はできるだけしない。もっとすごいのはワクチンの死亡者の1週間後ぐらいにわたっていろんな心臓だとか血液とかそういうもので死亡していくんですが、それはその数を発表して、別に数は発表していいんですよ。ワクチンを打った後1週間後に亡くなった人は1000人だとかって別に構わないんですよ。それがワクチンのが原因してるかどうかその後の研究によって決まるんです。ところがワクチンの死亡者だから、今までも例えばインフルエンザのワクチンの死亡者ってのはだいたい100万人あたり6人ぐらいですかね、そういうふうにこう数値があるんですよ。そういう数値をもとにいろいろ研究も進み人類が改善されていくんだけど、ワクチンの死亡、今度のコロナのワクチンはもうワクチンを打ちたくないという人が出てくると嫌だからという政治的な理由でですね、ワクチンを打った後に死亡した人は数を調べないとかやってるわけですよ。で私はね、今までのことでお分かりになってくださった人もいると思うんですけども、我々人類というのはそれほど頭が良くないし、何でもかんでもよく分かるわけじゃないんですよ。したがって私たちは常に謙虚な気持ちになって用語を正しく使い、 事実を正しく把握して、それでも間違えるんですよ。ですから今度のコロナみたいに非常に重要なことですね。これは WHO も YouTube も日本政府も厚生労働省もみんな重要だってことは意識が一緒なんですよ。で、重要ならですね、重要なら事実、まあ例えば感染者を正しく出す、死亡者を正しく出す、ワクチンを打ったことによって死亡者が出たら、その死亡者はワクチンで死んだかどうか後の研究によらなきゃいけないんですが、とりあえずきちっとしたデータを出しておくということが大切なんです。これは一番最初に言ったように、そういうことを全部防いでるとですね、ちょうどガリレオがそれでも地球は回っているというふうに叫んだようにですね、どんなに高圧的に、学問の進歩とか事実の認定というのを制限してもですね、人間は今度はそこまではアホじゃないんですよ。それが正しいと思うほどアホじゃないということでですね、このコロナの一連の話を終わるにあたってですね、やはり私たちは誠実じゃなくちゃいけない。それは欧米人は誠実じゃないかもしれませんよ。だけど日本人は誠実じゃなくちゃいけないということをもう一回思い出してほしいというふうに思いますね。